大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは特別国会です。石川さんご自身としては実際にこの特別国会を見てこられた感想はいかがでしょうか。
はい、あの特別国会39日間、まあ通例の特別国会からすると長いんですが、期間としては1ヶ月余りですので短い国会でした。はい、でこの中で先ほど言いましたような予算委員会、それから代表質問等々行われましたし、それと同時並行的に年末の予算編成に向けた数多くの作業を与党としてしなければいけませんで、おかげさまで2月の8日には2兆円の経済パッケージといいまして、衆議院選挙でお約束をしたあの消費税 10% に引き上がる増収分を使って何をするかという大枠を決めさせていただきました。
はい、
そのパッケージの中には幼児教育の無償化、3歳児から5歳児までは基本的に無償化をする、あるいはあの0歳児から2歳児についても低所得世帯の方々を対象に無償化をしていく、また保育の受け皿を拡充をして待機児童を解消していく、また公明党が強く主張いたしました私立高校の授業料、年収590万未満のご家庭に対して無償化を2020年実現をするということも盛り込ませていただきました。はい、こういうあの大きなパッケージをまあ制定することが一つの大きな仕事としてありまして、またあの昨日の12月15日には税制改正といいまして、はい、来年度の税制を大きく変える、事業承継ですとか中小企業の支援策とか、そういったことも与党として取りまとめ、また来週には来年度予算、それから補正予算というものも取りまとめる作業、これをもう同時並行的に作業をずっと年末までやらせていただいておりまして、バタバタとした毎日でしたけれども、衆議院選挙でいただいたご期待に一つでもお答えできるように頑張っているところです。
もうすでにこういう方向ではどうかというようなことは決まっていらっしゃるんでしょうか。
はい、一つの大きな目玉はあの事業承継税制と言いまして、
はい、
中小企業の経営者の方々が今高齢化が進んでいます。全国の中小企業の経営者の方々の年齢をグラフにとりますと、実はピークの年齢は66歳なんですね。
66歳ですか。
はい、で20年前には46歳だったんですよ。つまりこの20年間そのずっと経営を担ってきて来られた方々が事業承継が進んでいない。でこのままいくとその方々が70を超えて、そして仕事は続けられなくなってしまう、この方々が後継者がいないという問題を抱えているんですね。
はい、
全国でその130万もの中小企業がこのままいくと後継者が見つからず、そのままいくと当然廃業してしまわなければいけない、中にはあの非常に業績を上げて黒字で世界に冠たる技術を持っていらっしゃる企業もたくさんあるんですけれども、後継者探しに苦労していらっしゃるという状況、これは日本にとって非常に大きな課題なんです。
はい、
これから5年10年間を事業承継に集中的に取り組む期間として、日本政府を挙げて取り組んでいこうとしている中で、実はその事業承継にはいくつかの課題といいますか、後継者にバトンタッチができない障壁があるんですね。
はい、
でその一つが税制なんです。なぜかといいますと、その事業あの会社の資本なんかを後継者に譲り渡そうとすると、そこに相続税が発生したり贈与税が発生したりします。はい、今のあの制度の下ではこの贈与税あるいは相続税を一定分猶予する、そういう仕組みはあるんですけれども、条件がいくつかありまして、その条件というのは事業を承継した後5年間は雇用を最低8割は維持しなければいけないとかですね。はい、そうするといやそうは言っても経営が苦しくなって社員のニーズが減ってしまった途端に猶予されていたものを一気に返済をしなければいけないとかですね、あるいはあのその贈与税相続税の猶予対象になるその資産額も全体の8割しか猶予されないので、少しこう規模の大きい会社になると2割は直ちにやはり贈与税相続税を支払わなければいけなかったりとか、そういった事業承継を進めるための税制が、
はい、
あの要件にしてもあるいは対象の資産についても非常に限られていて使い勝手が悪いと、これを抜本的にやはり今回変えてしまおうと、
はい、
先ほど言いました雇用要件、雇用を8割維持しなければいけないということも今回撤廃をしてしまおう、あるいは対象となる資産もこれまで8割だったのを10割、 100% 贈与税相続税を猶予しようというような税制の抜本改革を今回することを取り組ませていただきまして、なんとか実現する見通しが立ってきたところなんです。
そうですか、はい、
あるいはお給料をやっぱり上げていただく、これを応援していこうということでこれまでも取り組んできたんですけれども、例えば中小企業でいうと、まあ、景気はなかなかそうは言っても実感が持てるような状況じゃないと、賃金を上げていかなければいけないというのはみんな分かってるんですけれども、それだけの余裕がないというふうに悩んでいらっしゃる事業者の方が大変多くいらっしゃいますので、さらにこれを深掘りしてですね、お給料を思い切って上げていただいた方に対する法人税との税制を思い切って優遇をする、こうした措置も盛り込ませて、いただくことができました。さらには新たな設備投資をする、新たな生産性を向上させていく機械を購入しようということに挑戦をする際に、その固定資産税を思い切って減額をする、こういう措置も今回拡充を、図ることができました。まあ、こういう税制面での、応援策がとりあえず、今週、まあ、肩がつきまして、
はい、
いよいよ来週には来年度予算、それから補正予算、これを組むことになるんですけれども、やはり中小企業支援策の予算を大きく盛り込んでいきたいと思っています。例えばものづくり補助金というものがこれまでこの5年間自公政権になってから導入をさせていただいているんですけれども、これを今回も力強く補正予算の中に盛り込んでいきたいというふうに思っていますし、また来年度からはいよいよ給付型奨学金制度が本格的に始まります。はい、今年は全国2800人の方々を対象にして、大学1年生になられた特に経済的に厳しいご家庭の大学生に対して給付型奨学金を初めてこの日本で導入させていただいたんですが、来年度からはこれを2万人に拡充をしようという予算をぜひとも盛り込みたいということを今最終調整をさせていただいております。まあ、他にもさまざまな予算あるんですけれども、しっかりと最後まで仕上げを頑張ってまいりたいと思っています。
今週もありがとうございました。